ビジョンの向こう側。思いを言語化し共有するラジオ、ビジョンの向こう側。経営者の未来を言葉でつなぐ番組です。本日は株式会社エキサイティング代表取締役甲賀伊織さんにお越しいただきました。甲賀さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、皆さんよろしくお願いします。エキサイティング、
もう最初から元気で大変助かります。さあ、この甲賀さん、お仕事を何をやってらっしゃるのかというと、これは甲賀さんの方からおしゃべりいただきましょうか。
はい、もうズバリ分かりやすく言うと、マグロ解体パフォーマーという、はい、マグロを解体して皆さんを喜ばせる仕事をしております。
はい、実は私もね、このマグロの解体ってよく忘年会とかでね、余興でやってらっしゃる会社さん、私もよく知っていますけども、実は一度も生で見たことがなくって、初めてこの解体パフォーマンスを見たのが甲賀さんのイベントだったんですよね。確か去年拝見してます。
はい、
いや本当に人たくさん集まって盛り上がってらっしゃいましたよね。
そうですね、もうおかげさまで大盛況でした。
いや、あれ何人ぐらい集められたんですか、あのイベント自体は。
あれはですね、最初の想定は200人ぐらいだったんです。結果は350人か400人ぐらい集まったんじゃないですかね。
こんなに集められたんですね。確かにね、はい、マグロのこの切り身を取りに行こうと思っても大渋滞でなかなか取りに行けなかったなんて記憶がありますけども、
はい、
さあ甲賀さんね、このマグロ解体パフォーマーとして今活動されていますけども、もともとはケータリングを提供する会社にお勤めでいらっしゃったんですよね。
はい、そうですね、もともとこの出張パーティーといわれるケータリング、パーティーを皆様の希望する場所にお届けするっていう出張サービスがメインの会社に勤めてて、
はい、
今現在私も先ほどマグロ解体パフォーマーと言ったんですけれども、本業はこの出張パーティー、企業向けのパーティー企画運営会社っていうのが実態になってます。
なるほどですね。例えばじゃあ、よく会社さんのイベントなんかで、まあ、食べ物をちょっと出したいなとか、そういう時に、まあ、甲賀さんのお仕事が役に立つということですね。はい、さあ、はい、このケータリング会社にお勤めの後、2021年に、まあ、今の会社の前身であるエキサイティングを、まあ、起業されたということなんですけども、
はい、
これ2021年というと、もう世の中コロナ真っ只中という状況じゃないですか。
はい、
この中であえてこの人が関わる必要がある場所で提供する仕事を始められた、
はい、
これは何か理由があったんでしょうか。
これ実はですね、周りからは 無鉄砲だって言われたんですけど、要は3密だったりとか、まあ、パーティーする人たちはいわゆるこう白い目で見られてた時代だったわけですね。ただ逆にこう私が前いた会社っていうのは結構業界でもトップを走ってて、そういう会社ですらですね、もうかなり売り上げが落ちる、もうほとんどゼロと言ってもいいぐらいに落ちてきたわけですよ。
はい、
すなわち僕今独立したら、そのトップランナーの企業たちとなぜか横に並べると思ったんですよ。
ああ、なるほど。
要はリス
逆転のね、発想したね。
大手企業はリスタート、僕はスタート、
そうか、
まあ、成長産業に参入するのもいいんですけれども、成長産業に参入すると要は追いかける立場なんですけれども、一緒にスタートできる立場、これおいしいんじゃねって思って、コロナなんですけれどもイベント会社を立ち上げたっていう。
ああ、なるほどね。普通の方ですと、この逆境でこの勝負に出るのは、もうリスクしかないと思うところですが、
はい、
同業他社も今苦しんでる。ってことは、やりようによっては、相手を出し抜くこともできるかもしれない。
はい。
こういう発想だったわけですね。
そうですね。
ただ、まあコロナはね、2023年ぐらいまでこう、じわじわと世の中を蝕んでたわけですけども、
はい、
実態はどうでしたか、その起業されてからの道のり。
はい、もう想定済みって言ったら、かっこつけた言い方になるんですけど、まあ、想定済みだったので、パーティーが当然、問い合わせなんか来ることもなく、これ、周りの人にも僕、堂々と宣言してるんですけど、 そのコロナ中の企業、まあ創業間もない時ですね。普通に Uber Eats の配達員してました。
なるほど。
は
まあそういう苦しい時代というかね、まあ
い。
苦労された時代もあったものの、でも今またコロナの藻が明けて、皆さんイベントなんかをいろんなところで主催されるようなタイミングになってきましたけども、今はどうですか？当時と比べてどんな感じになられていますか？
やっぱり皆さん、そもそも話をもう昔に戻すと、日本人ってやっぱりお祭り好きなんですよね。なので、コロナで抑えつけられた、このみんなで楽しみたいっていう、この飲み会文化っていうのが、新しい形に変わりつつも、やっぱり愛されてるんだなっていうのが、この今、問い合わせ数からも、もう如実に分かってきて、やっぱり忘年会やりたいよね、飲み会やりたいよね、やるんだったら楽しいことやりたいよねっていうのは、コロナ前と変わらないですし、むしろ何かその、せっかくの特別な時だからこそ、もっと楽しいことしようっていうのが、加速してる感じはしますね。
なるほどね。皆さん、こう、抑圧されてた期間が長いので、その反動は今大きいのかもしれないですよね。
は
なるほどですね。まあ実は今年も実は甲賀さんが主催してくださるイベントで私もご一緒して飲食をさせていただいたことあるんですけども、とにかくもうおもてなしのプロ、そして皆さんを楽しませるために何をするかってことを常に考えてらっしゃる方だなというのを実感しましたけども、これってなんかもともと甲賀さん、こういうことを意識されてたとか、みんなを楽しませたいというふうに思ってたとか、そういうのは何か終わりだったんですか？
これですね、こんなこと経営者が言っていいのか分かんないんですけど、全く考えてないんですよ。というの
そうな
が、
んですね。
僕自身がこれやったら自分が楽しいっていうものを共有してるだけっていう。なので、これやったらなんかつまんないなって思うものも、もしかしたら皆さんというか利用者は楽しんでくれるかもしれないんですけど、やっぱ自分が楽しめないなって思うのを、それが稼げる、儲かるってなって売ってる人たちもいるとは思うんですよね。別にそれが悪いわけじゃなく。けど、長続きしないと思うんですよ。なので、自分がこれやったら楽しいっていうのを、まあ、言い方は悪いですけど、押し付けてるって感じですかね。多分僕が楽しいからみんなも楽しい。それが本当に楽しんでくれたっていう連鎖で、まあ間違ってなかったんだなじゃないけど、やっぱり楽しいよね、これやったら楽しいよねっていうのを共有してるっていう意識の方が強いですかね。
なるほど。当然自分は楽しんでますから、そこに対する思い入れも当然深まるわけだと思うんですけども、これどうですかね。やっぱり自分は楽しいなと思ってても、なんか蓋を広げてみたら、皆さんの中で反応がいまいちだったとか、いや、めちゃくちゃ当たりましたとか、そんなケースってありましたか？
そうですね。このイベントもそうなんですけど、私の商品って、いや、無形商材というか、いや、形があるものじゃないので、いかにですね、まずいわゆる幹事さん、いや、お客様と事前に打ち合わせてるときに、いや、中村さんの前でマグロ、これぐらい大きいんですよってジェスチャーとかして、いや、このマグロを僕がさばくので、そしたら中村社長の会社の従業員が、こんな笑顔になりますよ。であったりとか、過去の写真を見せるわけですよ。で、なんて言ったって、ここの会議室のこのスペースにマグロがあって、みんながうわーって笑顔で、社長、これすごいですね。そんな姿あったら嬉しくないですかって、写真と身振り手振りで、事前にもう想像させるわけですよ。で、そのお客様というか、幹事さん、社長さんが、いや、それそうなるねってなった時に、社長というか、相手側から、じゃあそれやりましょうとなれば、まあ、共犯なわけですよね。なので、先ほど私が楽しいことを、まあ、押し付けてる、共有してるとは言ったものの、 もう幹事さんも乗っちゃってるわけですよ。
ああ、もうその気持ちにもう乗っからせてしまってるわけです
はい。
ね。
乗っちゃってるので、やっぱ幹事さんはその社内であったりとか、自分たちの参加者の人と、より、まあ、深い関係なので、その幹事さんがみんなに、いや、ここにさ、すごいのが来るんだよとか、いや、今年の忘年会は一味違うよとか、その人が楽しんでるのを見て、また周りが、あ、なんか今年楽しそうみたいな。
ありますよね、
その
それ
イ
も。
メージの連鎖が、まあ、ほとんどその私がイメージさせて施工した時に滑るというか外すことがないっていうのが一つ要因ですかね。
なるほどね。じゃあ、甲賀さんがもうお客様をまず妄想させて、で、その妄想に乗っからせて、実は終わったらめちゃくちゃ楽しかったという、そんな演出をもうシナリオとして描いてらっしゃるのかもしれないですよね。
そうですね。
なるほどです。例えばどうですか？今までにいろんな、まあ、ショーですとかパフォーマンスをなさられてきたと思うんですけども、何かこう印象的だったお客様の声ですとか、こんな、お客様からの反応があったとか、そういうのございますでしょうか？
やっぱり皆さん、マグロ解体ショーって先ほど中村さんおっしゃられたみたいに、イメージはしてたり、テレビで見てたり、こう、ものとしてはその、サービスとしては認知はあるんですけど、実際やっぱりマグロを目の前にすると、でかいとか、うわーこう触ってみたらなんか柔らかいとか、硬いとか、なんかその、リアルを前にする時の反応が毎回新鮮で面白いですね。
確かにね、私も昨年ですか、初めて拝見したときに、初めて本当に見たわけです。この巨大なマグロが机の上にドーンと置いてあってですね。で、あの長い包丁でどんどんさばいていかれる様子を見たんですが、あれはね、子供心をくすぐるというかですね、大人でも童心に返りますね。
そうですよね。やっぱり非現実的なんですよね。普段皆さん、お寿司屋さんとか、いろんなところでマグロっていうのは食べたり、テレビでも見たりはしてるんですけれども、やっぱりリアルを感じたときって、多分皆さん本当に興奮すると思うんですね。
いや、本当に。
なので、その興奮っていうのを味わってほしいがゆえに、会社もエキサイティングっていう由来になったって経緯もありますね。
なるほどね。みんながこう、ワクワクドキドキ楽しんでられる、そんな環境を作り出す、そん
は
なプロが甲賀さんでいらっしゃるわけですけども。さあ、甲賀さんですね、これから先、まあ、この事業をどんどん大きくしていかれることになられると思うんですが、例えば今、甲賀さんがこのお仕事をなされている上での、例えばご自身の志ですとか、まあ、軸みたいなものっていうのは、もしあれば教えていただきたいんですけど、よろしいでしょうか。
い、はい、そうですね、やっぱり私の中の、まあ、行動指針というか企業理念としては、いかに自分が興奮できるか、エキサイティングしてるか、その強さがこう利用される方に伝わればいいなっていうのが大事に持って、何かこう、右か左かどっちに行くみたいな、いろんな選択肢があるときに、じゃあ右に行ったら興奮できるか、どっちに行った方が興奮できるかっていう方を選択するっていうのが行動指針。企業理念になっているので、本当に皆さんに、こう、関わってよかったって、なんか、甲賀さんのイベント、お願いしてよかったって、興奮してもらえる、そんなことをずっと続けていけたらなって思ってますね。
なるほどですね。例えば、まあ、5年、10年、もっと先のスパンでもいいんですけども、こんなことをやってみたいなとか、
はい。
今まだやれてないんだけど、こんなことに新たに挑戦してみたいとか、そんな夢、目標、志なんかおありでしょうか。
ありがとうございます。そうですね。まあ、近い未来というところでは、目標というところでは、まあ、47都道府県、すべての場所で興奮をお届けしたい。っていうのが、まあ、一つあります。でも、これはきっと叶う。もう自信があります。いつになるかはわからないですけど、結構近い未来に、もうこれは達成できると思ってます。で、10年先、まあその先でもいいんですけど、まだ今は夢 目標よりも夢にちょっと近いところなんですけど、まあ皆さんがね、ご存知の、よく新年の特番で、マグロの初競りなんて、
やってます
ニュー
ね。
スが、特番組まれるじゃないですか。
はい。
あれで、やっぱり初競りっていうのは日本で一番最初っていうことなので、初競りって一番有名なところでは数年前に3億円で、3億円ちょっとでですね、マグロが初競りだったんですよ。で、最近で言うと2億だったりとか、まあ、数千万円っていう世界観がある中で、あそこで競り落としてみたいな。で、みんなの、メディアの前で、エキサイティングって叫んでみたいなって、目標、まだ夢ですけども、目標はありますね。
なるほど。いつかは、競り落としてるのが、木村社長じゃなくて、
はい。
大岡社長になってるってことですね。
そうですね。
まあでも、なんか僕の頭の中では、こう、イメージの予想がついてきていますけ ど、多
はい。
分、近い未来に実現されるんじゃないかなと思います。さあ、そんな高岡さん、まあ、いろんなところで、まあ、企業さんへの、イベントなどもこういうので重ねられていらっしゃると思うんですけども、例えば今、こんな方が私のお客さんになりますよとか、こんな方もしいらっしゃったらご紹介をつないでほしいとか、そういう属性の方っていらっしゃいますでしょうか。
はい。やはり、使っていただくお客様っていうところだけでまずフォーカスすると、これから忘年会を控えている方、特に幹事さんであったりとか、会社から、今年は面白いことやってほしいな、なんてプレッシャーをかけられてる方には、まあ、マグロ解体ショーもなんですけれども、私はイベント会社を、ケータリング会社を経営しているので、その相手が求めるワクワク興奮をその幹事さんに共有できると信じてますので、ぜひ、そうですね、ちょっとこうネガティブな言葉になるのかもしれないですけど、会社からお前今年頼むぞってプレッシャーかけられて、今このポッドキャストとかですね、この収録を聞いて頭を抱えていた幹事さんが一番ターゲットかもしれないですね。
本当ですね。確かに私も幹事の経験はありますけども、異様な重圧を感じますし、
はい。
でもあれ成功すると会社の中での株が一気に上がりますから、
そうなんですよ。
僕、甲賀さんをイベントのエンターテイナーとして使っていただくと、幹事さんの株は爆上がりになることは間違いないでしょうね。なるほどです。まあ、これから年末年始のイベントなんかも控えてらっしゃる企業さん、あるいはイベント団体の方、ぜひ甲賀さん、とてもこれは実際私も見ていただきたいと思ってますので、お呼びして、こんなすごいことやってるんですかっていうのを実感していただきたいなと思います。最後に、甲賀さん何か、これからの、行動要請というわけでもないんですけども、何かこう、自分のお仕事を通じた、達成したい世界観とか、価値観、なんか一言でおっしゃっていただいてもよろしいでしょうか。
はい。そうですね。もう会社の名前にもなってるエキサイティングって、私オープニングの時にも、エキサイティングって大声で叫んだんですけど、皆さん、果たしてこう自分の会社の仕事であったりとか、会社のを思い返した時に、いや、俺今エキサイティングしてるぜってなかなか言わないと思うんですよね。けど、きっと皆さんそれぞれ、誇りを持ってお仕事されてたりとか、好きなことされてると思うので、ぜひですね、僕と一緒にエキサイティングって言ってくれる方々をどんどん増やしていきたいなと思ってます。
そうですね。もうみんなでワクワクドキドキ、楽しい日本、楽しい世界を作っていきたい。それを、甲賀さんは現実にされていく方だと思います。さあ、今日はですね、弊社の未来を言葉でつなぐ番組、ビジョンの向こう側は、株式会社エキサイティング代表取締役、甲賀伊織さんにお越しいただきました。甲賀さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。エキ
最後
サイ
に、
ティング！
エキサイティング、イエーイ！
イェイ！
ありがとうございました。